クルーシャルポイント3、体の成長と発展のため、体の制限を認識し制限の中で機能する。アウトライン1、体の成長と発展に対する基本的な要求は、私たちが自分の度量を認識しそれを超えないということです。アウトライン2、頭は私たちを体の中の特別な地位に置き、私たちを特別な機能に割り当てます。アウトライン3、私たちは自分の働きや経験や種に対する享受について証をするとき、度量の範囲内で、すなわち一定の限度の中で証しなければなりません。アウトライン4、種は外側で環境の中である事柄を起こして働きの拡大を制限するでしょう。環境は私たちが特定の境界線を越えることを許しません。アウトライン5、私たちは紹介の奉仕において、神が私たちに割り当てている度量を認識する必要があり、背伸びすべきではありません。私たちは頭であるキリストから受けた命をもって体に供給します。しかし私たちは機能するとき、適切で秩序を正しくなければなりません。体の中の秩序は成長と務めに不可欠です。集会の中で、あなたは自分の信仰の度量に従い、その霊の導きに従って語るべきです。あなたは自分が語るとき、度が過ぎていないかどうか、またあまりにも長く話していないかどうかを知るべきです。私たちが真に頭の権威のもとに来るとき、頭は私たちを体の中の特別な地位に置き、私たちを特別な機能に割り当てます。主は特に若い人たちを制限することに関心があります。もし若い人たちが主に仕える心を持たないなら、主は仕えるよう彼らをかきたてられるでしょう。しかし彼らがかきたてられると、主は彼らを制限されます。人の性質はこの種の制限を好みません。しかしながら、神の方法は、まず私たちの速度を上げ、次に速度を落とすこと、まず私たちを起こし、そして徐々に低くすることです。私たちが落ち込んでいるとき、主は私たちを引き上げるでしょう。しかし私たちがあまりにも高く上げられると、主は私たちを低くされるでしょう。多くの若い人は神の上げ下げに耐えることができません。数回のこの上げ下げの後、彼らは離れたがります。神は私たちが常に上がっていることも常に下がっていることも願われません。自然においてさえ、昼と夜が交互に起こることがこれを証ししています。神には私たちを引き下ろす多くの方法があります。ある若い人は彼らの結婚生活によって引き下ろされました。ある兄弟は結婚する前、空中に舞い上がるワシのようであったでしょう。彼は素晴らしい栄光の紹介生活について容易に語ることができました。しかし彼が結婚して間もなく、紹介生活はもはや栄光ではないかのようです。神は結婚を用いて、そのような興奮した兄弟を沈めておられます。この場合、そのような兄弟は結婚した後、長い間沈んだままでしょう。しかしやがて彼は再び起き上がります。ただし以前と同じような興奮した状態ではありません。これは進歩の印です。私たちは紹介の奉仕において、神が私たちに割り当てておられる度量を認識する必要があり、背伸びすべきではありません。私たちは自分の制限、自分の管轄を知って、他の人の領域を超えないようにする必要があります。
適用奉仕者編。あなたは制限の中で初めて正常に成長することができます。例えば、主日の集会では一人一人が予言するために、一人は3分以内に制限しています。全員が機能するとき、 精霊が働かれ、紹介は献上されるからです。また、最初の朝刊や最後のまとめの交わりも8分以内です。二人で行う場合は、一人4分以内になります。責任者の兄弟が何かの特別な負担を持って語る場合でも、15分以内で語ります。第一コリント14章31節。なぜならあなた方は皆一人ずつ予言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。兄弟姉妹は、教会や地区の責任者、奉仕者の指導に従い、体の秩序の中で奉仕してください。特に若い人、あるいは新人の兄弟姉妹は、制限される中で前進することを学んでください。自分勝手に振る舞わず、年長者の指導の下で、制限の中で機能することを学んでください。このことは結局、あなたの保護と祝福となります。一人一人は自分の割り当てられた度量を認識し、背伸びせず、その範囲内で機能して、キリストの体を建造してください。第一コリント12章18節。しかし今、神は各主体を、それぞれ体の中に、彼の意図するままに置かれました。ローマ12章3節。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分自身について、思うべきことを超えて、思い上がることなく、むしろ、神がそれぞれに割り当てられた信仰の度量に従って、冷静な思いで思うべきです。